おはようございます。いよいよ11月に入りまして、入りましたけど暑いですね、この前先週来られた兄弟と一緒に、白川郷に行ってきましたけど、まあ暑かったです。なんかもう秋という感じはあんまりなくて、もう本当暑いなという感じだけでした。白川郷って今行くと言葉がわからなくなるぐらい外国の人がすっごいいっぱい来てますね。で、何語なんだろうと思うような言葉がずっと飛び交ってて、日本語を聞くとなんか久しぶりに日本語聞いたというような感じですね。はい、秋になりまして、収穫の秋になりまして、今年も柿を干しました。325個、もう史上空前の300個以上になりました。もう食べ放題ですからいくらでも食べてください。2週間後、ですから特典の頃に食べられると思いますね。はい、実りのあり秋、収穫の秋でした。さて今日はイザヤ書20章から、テーマがですね、裸の預言者とあるんですけども、その通りイザヤがですね裸になるんですね。まあそういう話であります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。今からまた御言葉を学んでいきます。このイザヤ書を通して主が私たちに語りかけてくださいますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。一節に、アッシリアの王サルゴによって派遣されたタルタンがアシュドデに来て、アシュドデと戦ってこれを攻め取った年のことってあります。で、アシュドデっていうのは旧約の時代でいくとペリシテの町になりますけれども、今では現在ではアシュドドといってですね、イスラエルの町になっております。で、ここはですね、地中海沿い、海岸沿いなんですね。それで、ここまで来た、アッシリアがここまで来たっていうのはですね、これから先進んでいきますと、今、ちょっと戦っているガザ地区っていうのがありますけれども、そこを通ってエジプトに行くわけですね。つまり、アッシリアはエジプトに攻める、その前線基地って言いますか、そこを手に入れたっていうことなんですね。さあ、これから、アッシリアはエジプトに攻め込むぞっていう、その大切な町をここで攻め取ったっていうことなんですね。で、今日のところで神様が言いたいことは何かっていうこと、まあ、一言で言うなら神様により頼めっていうことなんですけれども、じゃあ南ユダはどこにより頼もうとしていたかっていうことです。それがですね、エジプト、そのこの前やったクシュ、そこにより頼もうとしたわけですね。アッシリアに対抗して南のエジプトとかクシトに頼んで、アッシリアから守ってくれと言おうとしたわけですね。ところが神様は何も役に立たないよ、そういう国は何も役に立たないんだということを今日のところで言いたいわけです。で、それを教えるために2節ですね。当時主はアモスの子イザヤによってすでにこう語っておられた。行ってあなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。彼はそのようにし裸になり、裸足で歩いていたってことなんです。この裸になるっていうことが、全部裸っていうわけではなくて、やはり腰にはなんかそれなりのものは巻いてたと思います。で、神様がイザヤに対してですね、腰の荒布を解き、足の履物を脱げ、で、彼はその通りにして裸になっていくわけですね。裸足で歩いていくわけです。で、これは何なのかというとですね、旧約聖書では神様は これ象徴的行為、また象徴的行動と呼ばれるものなんですけれども、神様が語った言葉をですね、人々に強く印象づけるために、このように目に見える形で表現したもの、それが象徴的な行為って言われているものなんですね。だからイザヤがですね、裸になって、裸足になって歩くっていうのは非常に何でも珍しいというか、この何をしているんだイザヤはっていう、やっぱりそうやってみんな思うわけですよ。で、そういうふうにみんなの心を引きつけるためにする行為なんですね。神様は時々そういうことを言います。神様はそういうことをしなさいっていうんですね。この象徴的行為っていうのはですね、例えばエゼキエル書の4章を見ますとですね、エゼキエルに対して神様は左脇を下にして身を横たえる、身を横たえるように、左脇を下にして横たわって、これをですね390日ずっとその通りしろって言うんです。1年以上ですよね。寝返りしてはいけないんです。390日間左脇を下にしてずっと横たわりなさい。それが終わったら今度右脇を下にして40日間横たわりなさいって言うんです。これも象徴的行為なんですよ。で、それは何を表していくかというと、390日は北イスラエルの罪を、その咎を負うため、エゼキエルはですね。で、今度右の40日は南ユダの咎を負うため、そのようにしなさいって言うんです。だからずっとエゼキエルはそうやって寝てるって言いますか、ね、横たわってるわけですね。だから人々に何をやってんだって思うわけですよ。これは今、北イスラエルの咎を私は負っているんだ。そういう象徴的な行為なんですね。で、エレミアもですね、例えば布、雨布を替えと神様に言われます。で、その布をですね、ユーフラテス川の岩の割れ目に隠せって言われるんですね。で、多くの日を経て、その川の布を取るんですね。そしたらもう、ずっとその川の割れ目にあったので、ボロボロになるわけです、その布が。で、それは何を意味するかというと、ユダとエルサレムはこのようにボロボロにされるんだということを表すわけですね。まあ、そういうような象徴的な行為がですね、聖書にもあるわけです。で、ここでもイザヤが裸になるっていうのは、その象徴的行為なんですね。神様は、じゃあ何を言いたかったかというと、イザヤを裸にして歩かせて、何を言いたかったかというと、4節に、そのようにアッシリアの王はエジプトの捕虜とクシの捕虜の民を若い者も年寄りも裸にして、裸足のまま尻をあらわにしてエジプトの恥を晒したまま連れていく。エジプトとクシの人たちもそういうふうになるんだよということを教えるために、イザヤにそういうことをさせたわけです。ですから、あなた方が頼りとしているエジプトとかクシュは神様の前にこのように恥をさらすようになるんだということを教えていくわけですね。そのためにイザヤにそのようなことをさせていくわけです。神様が言いたいことをイザヤを通して、その行為を通して教えていくんですね。で、次にですね、このイザヤがそういう意味で裸の預言者っていう、だから今日のテーマが裸の預言者って言われているように、それを言われた時にイザヤはどうしたかというと、2節の最後に、彼はそのようにし裸になり裸足で歩いていたんですよ。で、イザヤというと預言者なんですけれども、イザヤってどういう人なんでしょうか。どういう生まれ育ちかっていうのは聖書書いてないんですけれどもですね、聖書を読んでいくとですね、イザヤっていうのは王様に直接進言することが許されていたり、王宮に出入りすることができた人なんですよ。そしてイザヤの証明という6章のところは、 神殿と関連しているところで書かれているわけですね。そうするとですね、イザヤというのは神殿とか王宮とか何らかの意味で関連のある生活をしていたのではないかっていうことがわかるわけです。そうするとイザヤは多分貴族の出身ではないかって言われてます。貴族ですよ。貴族というと国の中でも高い地位の人です。人々から尊敬される地位にあるわけですね。その人が裸になって裸足で歩くになるわけです。本当に恥ずかしかったと思いますけれども、どうしてそうしたんでしょう。彼は神様に言われたからです。神様がそういうふうにしろって言われた時に、彼は人からどう見られるか、どう思われるか、そういうことよりも主に従うことを第一に選び取ったということです。だから自分のある意味貴族としての地位、それを全部捨てていくわけですね。それでも主に従おうとしたということです。進学校行って、私も進学校行って BBF の先生方の話をいろいろ聞いたことがあります。で、今はそうないかもしれませんけども、BBF の初期の先生方ですね。ですから私、初期だっていうと本当にもう、どのぐらいの年ですかね。私が昭和30年生まれですから、その後ぐらいですね。BBF の先生方っていうのはいろんな方がおられるわけですね。牧師先生をされている方は、で、仕事を辞めていった人っていうのも結構いるんですよ。で、何をしてたかっていうと、教師をしていたとかですね、高校大学の教師をしていたとか、あと大きな会社ので働いていたとかですね、結構そういう先生いるんですね。で、将来も約束されていたんですね、仕事とか仕事において。ですから教師をしたり大きな会社で働いていたり、そういう人がですね進学校に入ってくるわけです。で、そうなるとどうなるかというと、もう収入源ないわけですね。教会からの献金はあるんですけれども、当時まだそんなに大きい教会はないんですよ。ですから、もう先生方もいろいろアルバイトしながら、大学の講師をしていた先生が毎朝ですね、牛乳配達をしながら来るわけです。で、時々電話がかかってきてですね、まだ牛乳配達終わらないんでちょっと遅刻しますとかですね。で、大きな会社で働いていた人がですね、家族何人かで いるわけですけどもね、食べるものがなくなって、本当にこう祈って行ったら、家の外に足音が聞こえてきて、で、外出てみたら食べ物が置いてあったとかですね、もういろんなことが、本当にいろんなこと話してきます。で、家を感動されてきたとかですね。だからそういう意味で言ったらですね、自分の、安定した職を捨てて、神様のために働くために来たんですね。ですから、本当にも全部捨ててくるわけですね。だからね、いろんな話聞きます。ある人はね、新学生は、ある教会で特典があったんですね。で、進学校からそこの特典に出たんですよ。そしたらですね、もうそこで喜んで献金したんですね、その人。で、献金したらどうなったかというとですね、帰りの電車賃がなくなったんですよ。もう帰りの電車賃ないけども、これも献金しますって言ってたんですね。そしたら彼どうしたかって言ったら、そこから進学校までずっと夜歩いて帰ってきたんですね。でも着いたのが朝、もう始まるっていう頃に、もうずっと歩いてきましたっていう人もいました。ですから本当にですね、神様のために働くために全てを捨ててくるんですね。 だからイザヤもそうなんです。神様のために働くには自分はどうすればいいかですね。このものを神様がそこを離れろ、それを捨てろと言われたら、分かりましたと言って、その自分の仕事を捨てて進学校に行くわけですね。もう本当にいろんな苦労をされた先生方がたくさんいます。でイザヤもですね、なぜこんな自分が裸にならなければいけないんだろうか、人々に教えるためになぜ私がこんな裸にならなければいけないんだろうかと彼は思ったんでしょうかね。でも彼はそういう葛藤を持つことよりも、神様の言われた言葉に自分がどう答えるか、どう従うかということだけを考えていた人と言えると思います。いろんなこと言われたと思うんですよ。あの貴族だったイザヤが裸で歩き回ったら、人々が何と言うか、お前は何をしているんだ、なんでそんなバカな真似してるんだ、そんなことして何になるんだ、いろんなこと言われたと思うんです。それでも彼はそういう恥ずかしさとか、こう好奇心の目とか、それよりも神様を求めた人なんですよね。なぜ彼がそこまでできていくか、私たちはそこでイエス様の姿を見るんです。イエス様の姿を見るわけです。イエス様は神の子であります。神の子でありますけれども、その神としての栄光を捨ててこの地上に来てくださったわけですね。イエス様こそ何やってるんだあなたは、神の子が、ね、今何をやってるんだ、こんな地上に来て、しかも人々からバカにされ、人々から罵られ、何をやってるんだって言われるようなお方だったと思うんですよ。神の子としての栄光を持ってきたならば、人々はただひれ伏すだけです。でもそれを全部捨てて、人と全然変わらない状態で来たわけですよね。しかも十字架の死にまで従って来られた方です。十字架にかかる時って人々からあざけられますよね。お前が神の子からそこから降りてみろ、だったら信じてやる、そういうふうに言われながら十字架に釘付けられていくわけです。その時はちょうど杉越の祭りですから、世界中から人々が来てるんですよ。世界中から人々が来て、世界中の人々のみんなに見られて十字架につけられた時に、それで罵られていくわけです。お前は本当に神の子なら、お前は本当に神の子なのか、お前はいろんなこと言ってるけど、なんでそこで十字架にかかってるんだ、そういうふうに罵られてイエス様いたわけです。でもイエス様は私たちのために、罪を許すために、何も語らずに、罵られても罵り返さずに十字架にかかっていくわけですね。その姿があるからこそ、私たちも全てを捨てて主に従っていくことができるわけです。私たちはどうなんでしょうか。私たちは人を慰めたり、福音を語ったり、人を助けたり、役に立つことなら私たちは喜んですることができると思います。私はこれだけのことをやったのでこの人が助かったとかですね、私はこれで人のために、私は今こうやってるんだということは喜んでやれると思います。ただ私たちが福音を語ることによって 人から蔑まれたり罵られたり、お前は何やってんだこんなものっていうふうにですね、いろいろと言われることに対して私たちはどれほどの心を持っているか。いやそれは嫌だな、それはしたくない、これはやりますけどこれはやりませんという思いがあるのではないかなと思います。人からよく見られることはやります、でもやることによって 人から罵られたりいろんなこと言われたりするとどうでしょうかね。これまで今もう終わりましたけど、チラシ配布をしていたりするとやはり人からいろんなこと言われたりするわけです。で、人にそういう話をしていくといろんな人がいます。ありがとうございますと言ってもらってくれる人もいます。何なんだこれはと、もううちには入れないでくれとかですね、もういろんなこと言われたりするします。それでもやり続けるかということだと思います。それでもやり続けるだろうか。人からいい思いをありがとうございますと言われることはもう喜んでやりたいけども、何か言われるお前はこんなことしてとかいろいろ言われることに私たちはどうなんでしょうか。いやこれはもうやりたくない、自分でこう選んでしまうんですね。これはやる、でもこれはやらない。でも神様の前、イエス様はそうされたかというと、イエス様は人から罵られたりあざけられたり唾かけられたりすることを、私はちょっと神の子だからこれはやりませんとは言わなかったわけですね。神の子でありながらその栄光を捨てて人が嫌だと思うことも喜んでやっていかれたわけです。その姿を見るときに私たちはこれを言うとあの人が嫌な顔をするから、また福音を語ったらあの人が本当に嫌な顔して人間関係が崩れてしまうからというふうにこう思ってしまうのかなと思います。人の弱さですよね。私たちはそこと戦ってるんだと思うんですよ。何かいいことをする、人からよく思われる、やはり私たちは人を気にします。人からよく見られたいと思います。人から悪く思われたりとかはしたくないですよ。でも人から悪く思われても主のためにするんだということが大切なのではないかなと思います。イザヤは人からいろんな貴族でありながら、まあ多分貴族だったと思うんです、それでありながら神様のために働くと人々から多分バカにされたんじゃないかなと思います。でも彼は神様がそう言われたから、自分でこれはやります、ではこれはやりませんという決めてないんですね。言われたことを全てやったんですね。ピリピの一章、ピリピ人への手紙の一章を開けていただきますと、ピリピの一章12節から新約の394ページ、新約の394ページのピリピ人への手紙の一章の12節からまず15節までお読みいたします。ピリピ人への手紙一章12節から。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストの上に投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ここでパウロはですね、12節で私の身に起こったことと言ってます。これは何かというと投獄されているということです。投獄されたこと、でも彼が投獄されたことによって福音が前進していると言ってるんですね。で、14節に兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりましたとあるわけですよ。彼は自分が投獄されたっていうことを嘆いてはいないんです。普通投獄されると嘆きますよね。 なぜ私はこんな目に遭うんだっていう。あのピリピと言いますと、パウロが初めてピリピに行った時にシラスと共に捕らえられて、鞭打たれて投獄されていくというのがありましたけどもね。また他のところでも、他のところで彼はやっぱり投獄されていくわけですね。ピリピ書は獄中書簡ですから、あの捕まったところで書かれている書です。で、自分が捕まったということを彼は嘆くのではなくて喜んでいるわけです。私が投獄されたことで他の兄弟たちの信仰が強められている、彼はそれを喜ぶんですね。普通私たちは自分のことをこう考えていきます。私は今投獄されている、これは苦しいことだ。でもパウロは自分のことを見ないで他の人のことを見ているわけです。他の人はでもこれによって前進している。で、彼の思いっていうのは20節21節見ますと、このピリピ書1章の20節と21節を読みますとですね、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、と彼は大胆に言っているわけですね。どんな場合にも恥じることなく、恥じることなく、今もいつものように大胆に語る、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですと言ってます。私たちは誰が崇められることを願っているかというと、実は自分なんですね。自分が崇められることを私たちはどうしても人っていうのは思ってしまうんだと思います。自分の思う通りになる、自分の言う通りになる、そういうふうにして自分の思う通りになることを喜んでしまう。でもパウルはこの時投獄されている、自分の思った通りではなかったと思うんです。でも彼は生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることを願っているわけですね。そうすると投獄されようがどうしようが、彼はそれを喜ぶことができる。しかも私が投獄されたことによって他の人たちが信仰が強められたならば、彼は大いに喜ぶんですよ。私ではなくてね、私ではなくて、そうやってキリストの皆が崇められる、それは本当に大きな喜びではないかと思うわけです。もし私たちもパウロのようにキリストだけが崇められることだけを求めているなら、キリストの福音が前進することだけを求めているならですね、自分のことは、まあ、極端に言えばどうでもよくなるはずなんです。自分が、だからイザヤもこの思いなんですよ。イザヤも自分が裸になって街を歩くときにみんながですね、お前は何をやってるんだ、なんてことしてるんだ、お前は貴族じゃないか、預言者じゃないか、そのお前が何なんだこれは、という声をかけられたとしても、自分のすることによって将来エジプトもクシもこういうふうになるんですよ、あなた方はこんなふうになるエジプトやクシを頼りにしてるんですか、本当に頼りにすべきものは神様だけなんだ、ということを彼は語りたかったわけですね。そのためには、そのことをみんなが知ってもらうためには、自分が裸になることぐらい何でもなかったんだと思います。そこさえも彼は進むことができた。そこにイザヤの預言者としての働きがあったんだと思います。彼は預言者ですから、ただ単に人のこと、神様の言葉を人に伝えるだけではなくて、その伝えた人々が本当に神様に従うようになっていかなければいけない。彼はそのためにはどうしたらいいんだろう、自分自身をどうぞ主を使ってくださいって言った時に、では神様が、お前は裸になって街を歩いてこい、そしてあなた方が頼りにしているエジプトも騎士もこういうふうになるんだぞということをみんなに示しなさいって言われた時に、彼は分かりました。彼はそこで、神様ちょっと待ってください、あ、裸ですか、裸はちょっとやめてください、恥ずかしい、みんなが何言うか分からないということを一切言わなかったんですね。だからその思いっていうのは、やはり私たちも何を私をすればよいんでしょうか、 ということになるんだと思います。ロマ書には私は福音を恥としませんという言葉があります。ローマの1章16節に私は福音を恥としませんと言います。福音を語ることにおいて人々に福音を語るってことがやっぱり本当に恥ずかしいとかですね、人間関係悪くなるとかですね、そういうことを考えると福音が語りづらくなる。そしてイエス様のことを語らなくなっていく。恥ずかしいから家族にも友人にも福音を語らなくなってしまうということになってしまうんですね。私は高校生でイエス様を信じた時に真っ先に家族に行ったし、高校の友達呼んできて、実はね自分はクリスチャンになってね、でいろいろと言っていろんな話して行きました。そして本当にこう友達も救われてほしいという思いからずっと語っていきました。残念ながら信じていく人たちいませんでしたけども、でもやはり私たちはその救われた喜びから福音を恥とすることならとんでもないことで、とにかく語ってこの友達も救われてほしいということはやっぱり思いますよね。神様は私たちがもし福音を恥じると誰でも私と私の言葉を恥じるなら人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるときその人を恥じますとイエス様は言われているんです。私たちがイエス様を恥じてその誰も語らないならば、福音を語ること伝えることを恥じるならば、やがて主が来られたときイエス様はその人を恥じるんです。恥じられたくないですよね。だからこそ今私たちは喜んで主を恥じることなく伝えていく。特に自分の身近な人たち、家族、友人、友達、これ語ったら友人関係が壊れるかもって、そんなことと考えるかですね。私もそのことで高校の友人関係壊れました。本当に壊れました。なんていうかな、こう集まり呼んでくれなくなりました。でもそれでも神様を第一にしていくことが大切なんじゃないかなと思います。私は福音を恥じとは思いません。恥じるならば主もあなたを恥じます。忘れてはいけない言葉だと思います。イザヤ書の20章もう一回戻りますけれども、5節6節にイザヤ書20章の5節と6節、人々はクシを頼みとしエジプトを誇りとしていたゆえに打ちのめされまた恥を見る。その日この海辺の住民は言う、見よ、アッシリアの王の前から逃れようと助けを求めて逃げてきた我々の拠り所がこの始末だ、我々はどうして助かることができるだろうかと。これは南ユダに言われている言葉です。エジプトクシュに言ってるんではないんですね。南ユダはエジプトクシュを頼みとした、誇りとした。でも彼らは打ちのめされるんです。アッシリアによってエジプトとクシュは打ちのめされるんです。そうするとですね、南ユダは、あ、エジプトがいる、クシュがいる、あそこに頼めば大丈夫だと思ってた国が打ちのめされたのを見たときに、6節の、見よ、アッシリアの門の前から逃れようと助けを求めて逃げてきた我々の拠り所がこの始末だ、我々はどうして助かることができるだろうか。結局は人を頼みとするものは、人は何の頼りもならないということを知るということです。マルコの福音書に、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんとあります。私たちが望みとするもの消え去っていく、しかし最後まで消え去らないのは神様の言葉です。ですね。 だから私たちは詩編の中にこういう言葉があります。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。私はあなたが行く道であなたを教え、あなたを諭そう、あなたに目を留め助言を与えようとあります。あなたは私の隠れ場です。あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。何を頼るのか、私たちが何を頼っているのか、人を頼っていてもそれは当てにならないということを聖書は言っているんです。頼るべき方は神様しかないんだということです。あなたは私の隠れ場なんです。隠れ場っていうのは私を守ってくれる、隠れていて安全だと思うところです。私たちは何が私を守ってくれるのか、こういう話があるんですね。以前の日本での家事判断は何が善で何が悪かでした。その後は何が得で何が損かということで測られてきました。以前は何が善で何が悪か、でも今は何が得で何が損かということになったんですね。最近では何が本物かですよ。何が本物なのかということですね。本物って何だと思うんです。本物っていうのは、本物っていうのは何があってもびくともしないもの、決して滅びることがないもの、これが本物です。世の中は何が本物だろうかって探してます。でも見つからないんです。神様が本物だということです。私たちはそのことを覚えていくときに、本当に主によりどころであるならば、その主の本当のよりどころである主を他の人にも伝えたいという思いがあると思います。私を用いてくださいと言ったときに、献身する、主の前に私は献身しますと言ったときに、献身したものがこれはやりますけどこれはやりませんというふうに選ぶものではないんですね。主が言われたことを分かりました、主を私がじゃあそれができるように力を与えてください、そうできるように私にその力を与えてくださいというのが献身です。神様これはやめてください、これは嫌です、私こっちがいいですっていうふうなのが献身ではないということを私たちは覚えていきたいと思います。イザヤはそのようにしてですね、裸になれって言われたら裸になって、皆さんあなた方が信頼しているエジプト役士はこのようになるんですよ、神様だけが頼りなんですよと彼は言ったんですね。そのような気持ちっていうものは本当に私たちにとって大切な気持ちなのだなっていうことを覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イザヤは神様から波乱の時、靴を脱いで裸足になれと言われた時、そのようにいたしました。そして神様の言葉を伝えていきました。彼はそういう意味で全てを主に委ねた人です。私たちはどうしても主に従います、主に従っていきたいと思いますという思いはありますが、なかなかこれは嫌です、これはならできますというこう選んでしまうものであります。どうぞ主が私たちにその思いと力を与えてくださり、その通り主の言われるように歩むことができますように、どうぞ導いてください。私たちの心を守り、私たちが本当に主に従うものとなれるように、どうか主が力を思いを与えてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。